スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは。スイスインフォポッドキャスティングの金曜日が来ました。ご機嫌いかがでしょうか。佐藤優美です。ご報告しているカラスの子供、今になって2羽いたことが分かりました。それで今週の月曜日、この2羽のカラス、巣の中で羽をバタバタとし始めたのです。しかし今は巣は空っぽ。私の知らないうちに子供たちはすでに巣立っていったようです。なんともおぼつかない観察報告ですみません。
昨日、海抜1800メートルの高所から400メートルのチューリヒへ戻ってきました。小山千早です。5月26日、サッカー日本代表がサースフェイ入りしました。サースフェイは車の乗り入れが禁止されているスイス南部の山岳保養地です。村人の温かい歓迎に岡田監督も選手も驚いていました。
スイスの中津江村だって誰かが言ってたけど、ものすごく歓迎してもらって、ありがたいことだと思ってます。
本当にまさかああいうふうに歓迎してくれると思ってなかったので、本当子どもたちも可愛かったし、そういう歓迎ムードっていうのをすごい受けてるし、
またまだシーズン開始前の静かな、そして雄大な自然に囲まれたサースフェイの環境にとても満足している様子でした。詳しくはスイスインフォの記事をご覧ください。
日本は練習試合で韓国に負けてしまいましたね。本番はどうなることでしょうか。スイスチームとともに応援したいですね。さて今週のニュースです。27日、スイス政府は難民の受け入れ条件を厳しくする目的で難民法の改定案を提示しました。申請手続きを簡素化し、スピードアップすることをはじめとし、これまでスイス大使館でも申請を受け付けていた制度を廃止するという案です。大使館で申請を受け付けているのはヨーロッパ諸国ではスイスだけです。これを廃止することはアムネスティ・インターナショナルのスイス支部も、保護が必要な人たちに長く危険な旅を強いることになると反対しています。政府から出された法案では、難民受け入れの申請理由として、兵役を拒否した、軍隊から脱走したといったことでは認められないことになります。これまでにない厳しい内容で、人道援助団体のほか、政界でも左派、右派を問わず反対の声がすでに多く上がっています。工業産業界から排出される二酸化炭素を減らすため、1999年に作られた経済エネルギーエージェンシーは5月26日、二酸化炭素の排出量が減り続けているという成果を発表しました。エネルギーエージェンシーに登録しているおよそ2000の企業全体で、2009年は二酸化炭素の排出量を初めて100万トン削減できたと報告しています。この数字は削減措置を行わなかった場合と比較して 29% の削減になり、エネルギー効果は 18% 上昇したことになるといいます。現在エネルギーエージェンシーの会員の2000の企業などが排出する二酸化炭素の量は、スイスの経済界全体が排出する量の約 43% を占めています。メキシコ湾の海底油田事故で原油が流出し続けて1ヶ月以上になりますが、この油田ボーリングの設備をリースした会社、トランスオーシャンはスイスに本社があります。このトランスオーシャンは5月26日、事故の責任は油田を開発しているイギリスの BP 社にあり、アメリカの裁判で責任を問われることになれば、賠償金額はリースした設備の価格およそ2700万ドルに限ると発表しました。このように主張する理由をトランスオーシャンは、 1912年に起きたタイタニック号の沈没でも、船をリースした会社は船の価値を賠償しただけであることを挙げています。しかし、アメリカの裁判所が100年前の判例を認めるかは疑問が残るところです。それでは、千葉さんのスイスミュージックのコーナーですが、先週ご紹介していただいたミハエル・フォンデルハイデ、昨晩のユーロビジョンコンテストの予選で落ちてしまいましたね。
残念ですが、スイスはもうなんか諦めムードですね。今回は歌唱力のある、また容姿も整った出演者が多かったようです。ミハエル・フォンデルハイデの曲は、いまいちパンチが足りなかったかもしれません。スイスは今回で4年連続決勝進出を逃したことになります。さて、今日ご紹介する曲ですが、実は私、スイス人が歌う歌だとは知りませんでした。ヘブンリークラブという曲なのですが、熱心なリスナーの方からのリクエストです。私も何度か聞いたことはありますが、ビートルズっぽい耳に残る一曲だなぁと思っていただけでした。それがスイス生まれだったとは。
千葉さん、正直ですね。普通ならそういうことはあんまり言わないで、分かってるふりをするもんですけれども。
どっかでボロが出るんです。まあ、リスナーの方の方がスイスミュージックをよくご存知ということは多いんですよね。歌っているのはギタリストおよびボーカルのトニー・フェスコーリー、そしてドラマーのフランソワ・ガルツォーニが1962年に作ったロックンロールバンド、レ・ソウテレル。フランス語でバッタという意味ですね。そのバンドの1968年のヒット曲です。バンド結成後、試行錯誤でメンバー交代も多々ありました。1970年には一度解散もしていますが、1988年に復活し、現在も4人のメンバーで活動しています。中心人物のトニー・フェスコーリは、長髪を後ろで一括りにしている男性で、今でも時々テレビで見かけますが、もう70歳近いんですよね。何せバンド結成がもう50年近く前なんですものね。One time I was drunk and I was going to die.And somehow it took me high.Then he let me in, but I had to pay something. The kind of the club wasn't high.
陶酔書房出版のスイス傭兵ブレーカーの自伝です。なんと残念、ウーリッヒはシャファーゼンにわざわざ来たという母親に会うことができません。朗読、吉富光一でお聞きください。
スイス傭兵ブレーカーの自伝、陶酔書房2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。ああ、
母よ。マルコーニはその後しばらくしてシャフハウゼンから12時間ほどかかるネッカーカハンのロットバイルまで旅をした。私も同行せざるを得なかった。しかも馬車旅である。これまで私はそんなものなど一度も乗ったことがなかった。馬車は町を突き抜けてシュバーベン門まで突っ走り、轟音を立てて走り抜けた。これは絶対にひっくり返るぞと私はずっと思っていたし、どこでもいいからしがみつきたかった。マルコーニは大笑いしてこう言った。落っこちやしないよ、オルリヒ。ちゃんとしていれば大丈夫だ。すぐに私は馬車になれ、馬車旅、そしてこの旅全体を心ゆくまで楽しんだ。しかし、その間に大変ショックな出来事があった。私の母が我々が出発した数日後にシャフハウゼンにやってきたのである。宿屋の主人は我々がいつ帰ってくるのかも、どこへ行ったのかも彼女に話さなかったので、愛しい息子の顔を見ることもなく、母は再び家路につかねばならなかったのだった。彼女は私に新約聖書と数着のシャツを持ってきてくれた。そして私が再びシャフハウゼンに戻らない場合には、これらを私のところへ送り届けるよう宿屋の主人に頼んでいった。ああ、なんと優しい母親だろう。こうした贈り物は噂に惑わされた彼女のちょっとしたお詫びなのであった。というのも彼女は父が私に会ったということを信用しようとせず、自分の目で確かめるまでは信じる気持ちになれなかったからである。絶望して涙をボロボロこぼしながら、彼女はシャフハウゼンを後にしたということだよ、という話がその後間もなく私に書き送られてきた。ヴァットヴィルで学校の先生をしているアムビュールさんが母からの依頼で私宛の手紙をしたためてくれたのである。その手紙には彼女がもう私と会える見込みはないだろうから、彼女からの最後のさよならと祝福の言葉を私に伝えてほしいとのことだと付記してあった。それはとても素晴らしい手紙で私の心を揺り動かした。特にこんな話もその手紙の中にあった。私は外国に連れて行かれたに違いないとの噂が故郷に流れたとき、私の妹たちは自分たちの粗末な衣服を全部処分してまでも私を買い戻そうとしたというのである。母も同様であった。そのとき我が家には弟と妹が9人いた。それだけいれば十分じゃないかと思う人もいるだろう。しかし、実の母親だったら誰だって、かけがえのない子供なのだから、一人だって失いたくないはずである。実際に私の母は、私のせいでシャフハウゼンに行くことになる3週間前には、まだお産の床にあって、起き上がることもままならなかったのである。ああ、母よ、母よ。
先ほど千早さんはとても正直というお話をしましたが、スイス人は世界で最も正直であるという統計が発表されました。これはリーダーズダイジェストが読者に取ったアンケートで、もしあなたが1000フラン、日本の感覚ですと約10万円拾ったらどうしますかという質問で、スイス人の 91% が持ち主に返すと答えたそうです。オーストラリア人と一緒にスイス人は世界一の正直者と報告されています。今週のスイスインフォポッドキャスティングは編集担当佐藤由美、音楽技術担当小山千早でお送りしました。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アラプロシェン。www.swissinfo.ch もお忘れなく。